大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, Susan, we've been continuing with this topic of housing. And I guess you have something called the Homeowners Association coming up in this topic for today.
That's right. I thought we'd take a look at suburban living in the U.S. And many people who live in the suburbs in the U.S. live in residential communities that are planned by housing developers or, you know, companies from the same large plot of land. And these communities are called housing developments, sometimes also called subdivisions, or sometimes just communities. And some of these places are surrounded by walls and feature gates at the entrance for the increased security of their residents. And these are known as gated communities in particular. Now, I lived in a subdivision when I was growing up, and my parents now live in a gated community. Now, these types of neighborhoods usually have homeowners associations that function almost as a city within a city. Now, homeowners are required to join these associations when they buy a house in that development. The associations set up rules and regulations for the neighborhood, and they handle the upkeep of common areas. So, for example, when it snows, they'll handle snow removal of the streets. Residents will pay annual dues, and then they can attend monthly meetings to have a voice in the decisions that are made by the association.
Hmm, see. So homeowners associations, they have rules, and they make decisions about many of the things that may happen inside the community.
That's right. In how people are allowed to maintain their houses, for example. Some of the rules include what colors you're allowed to use when painting your house. So, for example, if you want to paint your house a really hot pink, the homeowners association might say, no, please don't do that. Just stick to the standard colors. Other associations might forbid residents from hanging laundry on clotheslines outside. My parents' community has rules about the size of dogs that people are allowed to keep as pets. A poodle is fine, but no big dogs like a golden retriever or a German shepherd. They're not allowed if they're over a certain weight. Now, many residents like these rules, and they say that it's good for the aesthetic value of the community. But I think it all boils down to money. Many Americans move several times during their lives, and they buy and sell homes along the way. Buying a home, of course, is a major investment. And in order to protect that investment, they keep an eye on anything that might affect the property values in the neighborhood they're living in. Now, for those who would prefer to live in a neighborhood with fewer rules, there are plenty of older established neighborhoods where residents, I guess you could say, eccentricities are tolerated to a greater extent.
Ha ha. Very interesting. I would say that, you know, anybody from Japan, any Japanese businessman, for example, or business people, moving to some parts of the United States may encounter problems if they decide to live in a community like this. They might want to hang out their laundry outside, you know, as a lot of Japanese people do.
Well, sure. And I think that would be surprising for a lot of people because it seems like, well, of course, a natural thing to do. Maybe it wouldn't occur to people that some of these rules exist. Now, homeowners associations or neighbors might be quick to come over and give a gentle suggestion at first. But if someone continues to hang laundry outside or perhaps doesn't cut the grass as often as they should, then they may get a stronger warning from the homeowners association.
さてですね、今回のテーマ、非常にですね、ある意味では我々にも関係があることかなという気がしますね。最初にアメリカのですね、都会の郊外に住むような人たちはですね、いわゆるデベロッパーと呼ばれるような業者が大規模に開発して、そこにまあ住宅群、あるいはまあアパート、マンション群といったものを作るわけですが、housing development、subdivision という言い方もスーザンさん使っていましたけれども、このですね、特徴は、その開発された地区全体をですね、塀で覆うって言いますかね、塀ったってですね、落語に出てくるような塀っていうような、チャッチーもんじゃなくて、きちんとした壁と言ったらいいでしょうか、塀と言ったらいいでしょうか、囲いを作って、 して、その中の一軒一軒の家はもちろんですね、オープンな作りになっているわけですが、で、多くの場合ですね、まあ大きなゲートがあって、そこでセキュリティのチェックがあったりするということで、gated community という gate 門ですね。最後に D をくっつけて、門があるっていうことで、門付きってことですね。gated community という、まあ呼び方をしているようですけれども、まあこういう大きなですね、もうですと、まあ日本のマンションなんかでも団地でもそうですが、ホームオーナーズアソシエーションというのができる。これまあ日本でいうところのね、まあマンションに建てると自治会ですよね。で、この自治会がやはりですね、様々な規則、ルールを作るということなんです。で、そのルールにやはりですね、住民は従わなくちゃいけないということですね。例えば、その中に建てるものは勝手な色で建てちゃいけないと、うちはピンクに塗りたいんだと、ね、いうようなのがですね、勝手な色に塗ることは、まあ、許容されない。自治会が定めた色、いうことになるわけですね。これはまあよく私たちが外国に行った時に、ある一つのですね、家の揃った街並みが、非常に家がそのものがデザインも一緒で、屋根の色も全く同じ、レンガ色になっているとか、すごい綺麗な街、客観的に街を作っているっていう感じがしますね。だからまあ一方、日本の場合には個人の自由が認められているっていうと言い方はいいけどですね、緑があったり黄色があったり赤があったりですね、家の作り方もですね、丸いのや四角いのやらですね、もうでったらめっていうか様々っていうかね、まあそういう具合、そういうのはダメだと。それから外に見えるところに洗濯物干すっていう例ね、日本人が行ってそこへ住んで問題になるということもよくあろうかと思いますね。こういうですね、ローンドリーとここで言ってるのは、だから洗濯物なんです。それをですね、ハングするってね、外に。これはまあ天気のいい日にね、難しいところですよね。今エコってね、エコロジー的に言うといいのかもしれないんだけど、そういうのが認められないということはよくあるそうですね。から犬も飼っていい、飼っちゃダメ、このサイズの小型犬ならいいけど大型犬はダメよとかね、まあそういうことがあるということもわかりますしね、雪が降ったら雪かきしないと、自分の家の前はそれそのまま放っといてですね、誰か滑ったら訴えられるってことが、まあアメリカなんかだとよくあるので、こういうこともですね、日本から移り住んだら注意が必要だということで、これはですね、背後にそこに投資してるわけですよね、言ってみれば。つまり家を買ったと。ほんと、これがまあ、例えば50万ドルだったと。で、そこがですね、みんながきちんとしないと、その全体としての価値が下がってしまう。だから、全体でみんなでその投資した家屋、不動産の価値を守っていこう。こういうことですね、これインベストメント、プロパティバリューよね。そういうものを守ろうとしていると。こういうことです。ですから、まあ、あんまりですね、エクセントリシティーズってのはあんまりトレレートされないと。つまり不具合なね、変わった趣味っていうね、私はどうしたってピンクじゃなきゃ嫌なんだっていう、そういう変わった趣味はエクセントリシティーズですね。これはトレレートされないと。あんまり許容されないということで、皆さんもご近所でこのような例がないか、ちょっと考えてみると大変興味深い。しかし私たちが外国に移り住んだ時に大いに考えておくべきことだろう。Let's go on to the phrases.
Sure. The first phrase of the week is home away from home. Okay, so a home away from home refers to a place, in addition to your regular home, of course, where you spend a lot of time. So this could refer to a cafe, for example. You know, you might say, the cafe down the street is my home away from home. It could also refer to your favorite vacation spot if you spend a great deal of time there. Maybe you go there a few times a year. Home away from home.
いやなんか、ベケーション、っていう単語に最近もうすごい反応しちゃうからね。さあ、最初のフレーズは、home away from home。もちろんですね、本物の home は一箇所あるわけですよね。しかし、自分の家ではないけれども、あたかも自分の家のようなある別の場所のことを home away from home というふうに言うんだと、いうことですね。どうですか？一週間に2、3回じゃなくて毎日行っちゃうっていうようなカフェとかね。ほんならそこに住んじゃいいじゃないかっていうことになっちゃうけど、そういうのはですね、まあ、居心地がいいから行くんでしょうが、そういうのはまさしく home away from home ですよね。あるいはまあ、 1年に5回か6回は行くというようなリゾートとかね。いや、そんな生活してみたいなと思うんだけど、1年に5回か6回は行くリゾートか。いいな。そういうのは home away from home ですよね。
Okay, and the next expression, it's a very nice expression. There's no place like home. So as you might imagine, that means that, that you feel that the home is the most comfortable place, the best place for you. So you could say, as much as I enjoy traveling, there's no place like home.
ねえ。次はね、there's no place like home. 直訳すると、ホームのようなところはない。ですね。このホームっていうのは、もちろんですね、基本的には自分の家、つまり我が家ですね。大きなパスペクティブで考えると、自分の故郷として、それに当てはめて使うこともできると思いますよね。僕なんかだと、伊豆に帰るとですね、いやー、やっぱり、伊豆が一番だなという気持ちで、There's no place like home と。ね、ケンタッキーの我が家。とかね、ケンタッキーに戻ると There's no place like home ですから、ホームのようなところはないというのはつまり我が家が一番というやつですね。結局まあそういうこと、これはもちろんですね、うーんと大きくすると国の単位でも言えることだと思いますよね。さんざっぱらですね、ヨーロッパなんか行ってきて、もう最初の2日3日くらいはで、ね、やっぱりイタリアは食い物は最高だねなんて言っててね、一週間目にはもういいよスパゲティはなって、ね、で、うん、で、うちに帰ってきて、日本に帰ってきて最初にラーメン食べて、やっぱり一番だよね日本がみたいなね。 There's no place like home. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかし、これからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、まあそんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、まあそんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。